川村洋介です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は鈴木さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。はい、鈴木さんはもともと京都府ご出身ということで、はいはい、山梨っていう土地柄ですが、山梨の魅力ってどういう町なんでしょうか？
そうですね、縁もゆかりもなく12年前に山梨大学実は来たんですけどね
今はもう山梨の防災の第一人者みたいになってますが、
は
い、
まあ、来た時からですね、はい、文部科学省から大きな、まあ、研究のプロジェクトをいただいて、はい、それが山梨県とかですね、甲府とか中央市とか、うん、それから市川三郷町だとか、うん、単に行政の方だけではなくて住民の方と関わりのあるようなプロジェクト実はやったんですね。うんうん、そこからが始まりなんですよ。
うんうんうん、
驚きもたくさんありましてね、
はい、
なんか昔の昭和のレトロなですね、その光景がそのまま残ってる、
は
い、私が生まれた頃の光景がね、
はい、
残ってる、こんな東京から近いの不思議だなと思いました。
あ
と人がすごくいいですよね。
は
で当然自然が綺麗、
うん、
これは皆さんそう言うんですけれども、うん、ちゃんと他と比較をしていってもらいたいなと思うんですけど、
うん、
もっと綺麗なんですよ。でそういう中にいてですね、12年間やってきましたけれども、はい、なかなかですね山梨の防災は高まらないんですよね。
うーん、
ただ12年前と比べると雲泥の差があります。はい、もっとひどかったですね
12年前は、
はい、
今はまだ山梨県の防災の意識は高まってる、
高まりました。行政の方もそうですね、2014年のですね、
うん、
大雪災害を経験して、
うんうん、はい、
災害対策本部の建て方についてはですね、うん、かなり、進んだ取り組みをされているところが多いです。
うん、
けれどもやっぱり大災害をですね経験してないがためにですね、やっぱり中小の災害については何とか対応ができるようにですね、
はい、
人づくりもしてきましたけれども、うん、大災害に対する体制って今ないですね。
うん、もう鈴木さんみたいなその防災工学を中心にやられている方にから見ると、山梨っていうのは防災、いわゆる災害リスクが高い地域なんですよね。
非常に高いです。土木工学の中には河川工学がありますけれども、はい、この治水の発祥の地は山梨ですから、
我々の
専門家はですね、はい、みんな山梨っていうのは災害リスクが高いって知ってるんですよ。
あ、防災意識が高くなったとはいえ、その意識を持ってる県民ってなかなか
少ないですよね。
ですよね。
大体ですね、大災害を経験しても5年間くらい経つとですね、その災害のことを忘れようと人間はするんです。うん、
これはやっぱり人間の本能的に、は
い、嫌なことなわけですから、はいはい、まあ、これはなかったことにしようと思ってますね。
うんうんうん、
あるいはその大きさをですね少なく見積もろうとしたりですね、
うん、
する傾向があるんです。
うん、
でそれがですね今度は水害でいうと昭和58年から大きな水害経験してないですよね。
うんうんうん、
まあ、確かに、大雪は経験しましたけど、
はい、
死者が出るような地震になると、これ関東大地震からですよ。1923年ですね。
そこまで遡らないと。
はい、で土砂災害につきましては昭和41年ですかね、うん、ございましたけれどもね、そうなってくるとみんな誇っているのは災害のないところ、
うん、
少ないじゃなくて災害のない県だというふうに思いたいんですよ。
あ、はい、
で近年たくさんですね水害も土砂災害も、うん、震災害も発生してますけれどもね、
うん、
これはですね一言だと思って我がことと思ってないんですよね。
うんうんうん、
私はぜひですねその被災地に行ってみてもらいたい。
うんうん、
行政の皆さんも嫌がられるかもしれませんがお手伝いしますように言ってもらいたいんですね。
うんうんうん、
そうすればこれはですね我がこと、つまり山梨県で起こることだよねっていうことが分かるはずなんですよ。
うん、
でまた災害を経験しないでタフさされてるからですね、そういう職員を見て同じことになるのというふうに思われるはずなんですね。
うん、
まあ、せっかくこういう題材があるわけですからね、はい、できるだけその一言じゃなく我がことにするような努力をですね、うん、行政側も住民側もしてもらいたいと思ってます。
うん、一昨年の西日本豪雨の時には地元が広島なんで広島に甚大な被害があった小屋浦地区にボランティアに行ったんですが、はい、まあ、山梨と同じ明治40年の時に土砂災害が起きて慰霊碑も建っている、はい、 ただ実際現地の方に聞くと、ここで土砂災害が起こったことは知らなかったし、まさか起こるとはということというふうにおっしゃってましたが、山梨にもやはりそういう慰霊碑っていうのはいろんなところにありますよね。
ありますよ。神社なんかはですね、どうしてここに神社がある、あるんだろうというふうに私いつも考えるんですね。
はあ、
そうするとですね、はい、やっぱり明治40年あるいは29年にですね、水害にあってですね、絶対水害には合わない場所を選んでですね、
なるほど、
また神社を作ってやらっちゃうんですね。
はあ、
そういうところでやっぱり歴史をですねよく見るといろんな、学びがあるんですよね。
そして鈴木さんが思う防災に強い町っていうのはどんな町になるんでしょうか。
12年これまでやってきてですね、
はい、
で定年退職すると15年かもしれませんけども、そこでですね、はい、努力してきたことは、はい、それぞれのいわゆる利害関係ステークホルダーとたくさんお話をして、彼らが何を考えているか、どういう生活をしているかだとか、知ってですね、でそこにあった防災のいろんな仕組みを、提案してきたはずなんですよね、
はい、
でこういうものがですねちゃんと実現すること、昨日お話したような、水害に強いその交付盆地が作られていく過程をねちゃんと見たいですね本当はね。
あ、そうすると鈴木さんの夢もまさにその、
はい、
水害に強い町と、
はい、そこに鈴木の火でも作っていただければありがたいなと思ってます。
あ、3年で定年を迎えられても、はい、ぜひこれからも山梨の水害に強い町づくりに携わっていただければと思います、はい、
関係したいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
最
後に改めて山梨県民にこの防災減災へのアンテナを張るようなメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、やっぱり災害に対しては家族の命を守りたいわけですよね、これは自分のことなんですね。基本的にですね防災というのは自分で自分の身を守るのが基本ですから、
はい、
海外では全部そうですよということを言いたいわけです。
お、
例えばイタリアでお話しますよね、
はいはい、
避難 10% しかしませんでした、意味がわからないと言われます。
あ、その日本の避難率が 11% っていうことに対
して、はいはい、情報は出してるわけですね、
はい、
情報を受け取ったら避難するのは当たり前でしょ、というのがですね世界のスタンダードなんです。避難の行動を取るという意味においてはですね、
はい、
自分の意思で動きますのでね、
うん、
そういう意味ではですね多分ですね8割9割ぐらいの方は自分で考えると思います。
ああ、
日本みたいに防災は行政がするというふうには考えないんですよ、はい、
行政がやってくれるんじゃないかというふうに思いがちですけど、はい、そうじゃないと。
日本のその行政の防災というのは確かに高いレベルにあるわけですけれども、うん、それに対して今度は住民の防災意識があまりにも低いのでね、
うん、
このアンバランスを何とかしてもらいたいですね、
うん、
そのためには自分自身のことをですね、あるいは家族のことを考えて、うん、できることをした上で行政に支援をお願いする、
うん、
要請する、こういうふうにしてもらいたいですね。
なるほど、逆に
ボトムアップ型なんですよ。
なるほど、自分たちの方から要求ができるぐらいにならないといけないということですね、
はいはい、うん、日本の国っていうのはやっぱりトップダウンになってるんですね、
うん、
やっぱり中央にですね中央防災会議があって、
うん、
で防災基本計画を作り、
うん、
で地方になってくると地域防災計画、
うん、
市町村も地域防災計画、
うん、
最近になってからですね地区で作りなさいと地区防災計画になりましたが、
うん、
上から下になってるんです、
うん、
私はこれを逆転させてるんです、
うんうんうん、
まずやるべきことを住民の皆さんがおやりになりますよと、
うん、
それをさせるのは当たり前でしょ、市町村でしょ、
うん、
一番上に来るのは住民ですよね、本当はね、お供がっぱ方っていうのがやっぱり基本だと思ってます、うん、
鈴木さん、これからも山梨県の防災意識を高めて、高めてっていうと人事になっちゃうんでダメだ
そうですね、
はい、
一人一人が、
はい、
防災に取り組む、
はい、
そのためにみんなが協力するんだと思います、
はい、
メディアも、
そうですね、
同じような大学も、
はい、
それから行政もみんなですね、はい、同じ目標に向かって、うん、走ってもらわないでこう、うん、
今日の放送を聞いた方はまず自分で防災減災について考えていただければと思います。鈴木さん、今週1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の放送および過去の放送は番組のホームページから聞くことができます。最後に鈴木さんの好きな曲レオセイヤー More Than I Can Say をお送りします。鈴木さん、今週1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。